県の避難会議も10月も半ばになってまいりましたのに、今年も異常気象でありましょうか。暑い日が続いております。このような中でも今日私たちに時間と場所を与えてくださいまして、今ここであなたと相まみえて礼拝することができる恵みを感謝いたします。私たちには大きな祝福が靴も与えられておりますが、太陽を照らし雨を降らせてくださる恵みを豊かに日々にお示しくださるあなたは、また毎日私たちに御言葉を与え祈る心を備えてくださいまして、あなたに近づくことをよしとしてくださいます。ましてこの弱い私たちが信仰を持ってあなたの御国を目指して歩むことのできる幸いを心から覚えて感謝をいたします。どうぞ今日一日聖別されて日を過ごし、また新しい週の終わりまで導かれて次の新しい日を待ち望むことができるように整えてください。私たちの教会はある意味この教会に属しております兄弟姉妹たちの健康をどうぞ支えてください。少子高齢化ということが叫ばれておりますけれども、年齢にかかわらずあなたは私たちにそれぞれにふさわしい恵みを与えてくださいます。どうぞどのような時でもどのような場所でも神様が共におられることを信じて歩み続けることができるようにしてください。健康がしておりますものや心に重りを覚えております兄弟姉妹たちをどうか癒し、夏を目励ましてください。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前を下げたします。今日はヘブライ人への手紙を学びたいと思います。11章の8節から16節まで、新教大学聖書によりますと415ページ、新教大学聖書の新約聖書、ヘブライ人への手紙第11章8節から16節まで朗読をいたします。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行く先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムはタコブに宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の化石でない砂のように多くの子孫が生まれたのです。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに混ざった故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。 だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。私たちは旧約聖書の信仰の人についてヘブライ人の手紙から学んでおります。先週はアベル、エノク、ノアの3人を取り上げました。今日は特にアブラハムとサラ夫妻の信仰を学びたいと願っております。彼の信仰は13節以下に記されているんですけども、旅人に例えられるということをまず申し上げておきたいと思います。アブラハムの信仰、そしてサラの信仰というのは8節から12節のところに3つの点を挙げて語られておるということはすぐわかると思います。まず第一に記されておることでありますが、それは8節でありまして、アブラハムは自分の財産や土地、あるいは相続すべき土地、それを捨てて、あるいはそれを顧みないで約束の地に向かって出発したということが、まず信仰というふうに記されております。アブラハムの信仰とは、行く先も知らずに出発をしたことだ。で、このことは創世記の11章13節31節というところを開いていただくと記されていることなのでありますけれども、創世記の11章31節によりますと、まあ、概略と申しましょうか、ポイントだけ申しますと、アブラハムは父親テラ、それから甥のロト、それから自分の妻サラ、もちろんこれ以外にも従者と申しましょうか、雇い人がいたわけですけれども、で、彼らと共にウルという町を出発したと記されております。ウルというのは現在では考古学の成果で、発掘されている大変古い町であり、しかも文明と申しましょうか、メソポタミア文明と言われます古い文明が栄えた町であります。現代で言えば東京、あるいはニューヨーク、ロンドン、そういうパリとかですね、そういう主要な先進的な大都市に匹敵するような町がウルでありました。しかし神様はしかしこのウルを出て私の示す地に行きなさいとこのように言われたので、父親のテラは一族を連れて出発をいたします。しかし途中で父親のテラはハランという町でとどまって、そこで死んでしまいます。彼はそれ以上行かなかったのです。しかしアブラハムは妻サラと、そして甥っ子のロトを連れてさらに西に向かって進んでいきます。神様は一応はカナンの地だというふうに言われていたんですけれども、カナンと言いましてもアブラハムにとっては全く未知の地域でありました。そこはどういうところなのかは彼は全然知らなかった。現代のようにネットで情報が手に入るような時代ではありませんから、 アブラハムにとりましては名前はカナンと知っておりましても、知らされておりましても、カナンについては皆目知らなかったのでありますけれども、神様がそこに行けと命じられたから、彼はどんどん進んできました。これがアブラハムの信仰だとヘブライ人への手紙は語っております。カナン地方といっても広い地域でありまして、アブラにとっては大変漠然とした地域でありましたけれども、彼はようやく出発をいたします。でその事情を今読みましたように、行き先も知らずに出発した。これがアブラハムの信仰の表れだとヘブライ人の手紙は語っております。そこが良い土地なのか険しい土地なのか、不毛の土地なのか肥沃な土地なのか、緑濃き草原なのか、あるいは砂漠の地か、そんな詳しいところまでアブラハムは知らないでそのまま出発したということであります。それに比べてウルは大変文明の栄えた、人口も多い、そして何よりも都市でありますから便利な、人がたくさん住んでいて取引も盛んで、すぐに欲しいものが手に入るような、そういう町を彼はさっさと出て行き、そして父親がもうここでいいと言ったハランでとどまらずに、さらにさらに進んでいきました。こういうのはある意味で冒険とか、あるいは賭けと言ってもいいかもわかりませんけれども、信仰にはこのような色合いがあるということを私たちは教えられるわけです。何事も全て分かった上で、もう納得した上で、私の頭がそれでもう知ることもないというところまでいかなければ信仰というのは持てないのかというと、そうではありません。私はこの例えは嫌い、あまり好きじゃないんですけど、信仰というのは崖から飛び降りるようなものだと、真っ暗な崖に立って飛び降りる、そこは100メートルの崖なのか、あるいはわずか1メートルの崖なのか、そんなことはわからないだけれども、とにかく飛び降りてみなければわからない、それは信仰だと、こんなことを言った方があります。例えとしては、私は当たってはいるかもしれませんけれども、この例えは大嫌いです。なぜならばアブラハムは信仰によってですね、出ていったわけですけれども、受け継ぐことになる土地、これカナンのことですけれども、出ていくように見知らされるということは、神の言葉によってカナンの地に行けと言われたことを意味しております。実際創世記にも神様が御言葉を与えて、あるいは命令と言ったりでしょうか、与えられたからアブラハムは出発した。私たちは暗い崖から飛び降りて、それが100メートルの崖なのか1メートルの崖なのかわからないけれども、まあ、とにかく飛び込んでみる、それは賭け、一種の賭けだというふうに言われるかもわかりませんけれども、信仰とはそういうですね、もうどうなるかわからないようなところに飛び降りることじゃなくって、あくまで神様がそうしろ、そのようにおっしゃったから、それに服従してそのようにすること、これは信仰だと、このようにヘブライ人の手紙の作者は言っている。ですからある意味で賭け、あるいは勝負事、あるいは 飛び込んでみるというような、そういう思い切りというのが必要かもわかりません。いつまでたってもぐずぐずしておれば、神様を信じる機会を失ってしまうということもしょうよくありうることですね。ですから私たちは全てのことが整ったから信仰を持つという意味ではなくって、ある程度で、あとはもうそれこそ飛び降りるという気持ちが必要かも分かりませんけれども、そういう意味では決心が必要なんですけれども、じゃあただの書き方で言うと、そこに行きなさいという神様の御言葉に従うというわけですから、私たちはむやみに冒険するのではなくて、神様がそのようにお語りくださっているからには、神様が私たち安全と申しましょうか、必ずそうなるというそのような約束を与えられているからこそ決心することができる。これはアブラハムの信仰だったと思うんですね。第2点は9節から10節に記されております。アブラハムはカナンの地、そこは約束の地に違いありませんけれども、そこでどういうふうにしたかというと、他国のに住むかのように、他国に住むように、他国に宿るようにそこに住んだ。旧説には天幕に住んだと書いてありますね。幕屋、つまり天棟に住んだということです。カナンに入った時、そこは約束の地であります。だけれども彼らは、アブラハムはそこで石造りの堅固な家を、今日では鉄筋コンクリートの頑丈な家を作りませんでした。いつでも移動できるようなテントに彼は住んだと、このように記されております。なぜそういうふうにしたのかというと、そこが定住と申しましょうか、最終的に住むべきところではなくて、つまりカナンの地に行けと言われて、そこが約束の地だというふうに言われていたんですけども、地上のカナンの地は永住の住処になるのではなくて、住むべきところ、永久に住むべきところは神が建設された、神が堅固な土台を設けた都、神の都、別に言い換えれば天国にある神、その神の御座で、そこがあるということ、そしてそこに行き着くことがアブラハムの信仰であったと。ですから約束の地に行けとこのように命じられましたから、神の言葉だから彼は従いましたけど、でそこで約束の地でもう定住生活をして、そして安穏と生きることが彼の最後と考えませんでした。むしろそれはあくまで生きている限りは一時の仮住まいに過ぎず、ついにはその仮住まいの土地も離れなければならず、しかしながら神様は必ず堅固な土台を設けている神の都に導いてくださると信じた。これがアブラハムの信仰であったとヘブライ人の手紙作者は言います。私たちが生きております間は、それはどこにおろうとも、どういう状況にあろうとも、それは一時の仮住まい、奇遇生活であるということであります。またこのことは13節以下でもう一回取り上げます。3番目、アブラハムの信仰と言われておりますのは11節から12節でありますが、正確なことを申しますと、サラの信仰としか読むように読むことはできませんね。11節では、不倫の 女サラ自身も云々というふうに記されておりまして、ここに記されているのはサラの信仰です。ところがこのアブラハムが子供を与えられるというふうに知らされるのは、それは創世記18章1節から15節というところに記されているマムレのカシの、マムレというのは地名ですが、カシの木の下で3人の御使いが現れて、アブラハムにあなたには子供ができるという告白したところに基づいております。そしてその創世記18章1節から15節のところを読んでいきますと、アブラハムはちょうど99歳、サラは89歳であったと記されているんですけれども、もう高齢も高齢ですので、もう大変な高齢になっていたのですけれども、神様はあなた方に子供ができるとこの御使いを通して約束なさいます。でその時にサラはですね、この創世記のところで、創世記18章のところでは、サラはですね、それを聞いて笑ったと書いてあるんですね。なぜ笑ったのかというと、もちろんそんなバカなことはありえないと思ったからですね。自分は89歳、夫は99歳、もうそんなヨボヨボの高齢者がどうして子供ができるか、こういうふうに当然サラは思ってですね、そして笑った。御使いからあなたは笑ったと指摘されて、サラはもうそれを一生懸命隠そうとしたということが創世記18章に記されておりまして、これは明らかにサラは不信仰だったと言わざるを得ないわけです。そうしますと、この11節以下のサラが信仰を持った、つまり子供が高齢者であるにもかかわらず自分に与えられるということを信じたということと矛盾するじゃないかと、こういうふうに思われるのは当然のことだと思うんですね。ヘブラー人の手紙の作者が読み間違ってるんじゃないかと。創世記にはサラは明らかに言われたことを信じなかった、高齢の女性に子供ができるなんてありえない、このように思っていた。これどういうふうに説明したらいいのかということですけども、私はこう思うんです。8節から12節は最初にアブラハムとサラの信仰というふうに申しましたけれども、やっぱりここではアブラハムの信仰です。アブラハムの信仰、それが前提になっておりまして、そしてサラが高齢にもかかわらず子供が与えられることを信じた、つまり旧約聖書創世記には記されていないことがここにあるということです。もちろんそれは実は矛盾はしていないんですね。実際サラはその不信仰と申しましょうか、疑いを最後まで持ち続けたまま一人の子供イサクを産んだとは創世記には書いてはありません。書いてはいないということはですね、それはサラもまた神様を信じて、そして90歳の時に男の子を産んだ、信じて、つまり信仰のうちにサラも男の子を産んだ、こういうふうに創世記を読んできたと思います。だからある時点で、創世記には明確にそんなことは書いてないんですけども、ある時点で、つまり御使いからマムレのカシの木の下であなたに子供が生まれると あなた方に子供が生まれると言われたときに、その時点ではサラは、まあ、とてもそんなことはありえないと疑っていたのですけれども、1年の間に彼女は神様の約束を信じるようになったと、このように読む以外にはないと思います。ですからサラは神を信じて、神の言葉を信じてイサクを産んだ。ですから11節の言葉は創世記18章とあるところではある時間のズレはあるわけですけども、無事にはしていない、このように思います。そうするとここはこれは信仰によってと書いてあるんですね。そして今申しましたように8節から12節はこれはアブラハムが主人公です。アブラハムの信仰、それは実際彼は99歳であったにもかかわらず、ミツカイがあなたに子供が与えられると言われた、まあ、そのことを信じた。その妻は最初は信じられなかったけれども、わずか1年の間、1年も経ちません、その間にサラもまた信じることができるようになった。それはアブラハムの信仰だったということですね。私これを申し上げたわけです。つまりその時点でサラは、最初の時点では神様の言葉を到底信じることができなかったんですけど、でもアブラハムはそのもまた神様を信じて、そして約束の通り子供が与えられると信じた、その信仰、これがアブラハムの信仰であった。一言で申しますならば、妻サラが信仰を持つことを彼は信じた。夫が、妻が必ず自分と同じような信仰を持てるということを信じたということなんです。これがアブラハムの信仰。そしてサラは同じ信仰を持って90歳になったにもかかわらず子供を産める、あるいは産むということを信じて神様を受け入れた。これがここに記されているアブラハムとそしてサラの信仰だと思うんです。だからやっぱりアブラハムの信仰がここに書かれています。妻もまた、あるいは不信仰な者もまた神様を必ず信じるようになるんだということを信じていたのがアブラハムの信仰。私たちは自分の釣り合いでもなかなか神様を信じさせると申しましょうか、そんなことはできない、もうこんな強制したってできぬ相談じゃないですね。人の心というのはそんなものでは動きはしません。それは伴侶だけではありません。自分の家族でもそうです。まだ信仰を告白していない自分の息子、これを何とか基督者にしようとしたって、もうですね、それこそ言葉の暴力を使って、でもやってみたってそんなことは信じられるはずがありません。じゃあどうするのか、それはもう諦めるんじゃなくって信じる以外にはないんだと思っております。自分の夫が、自分の妻が、自分の息子が、自分の孫がきっと神様を信じるようにさせてくださると信じる、これがアブラハムの信仰だったと言わざるを得ません。そしてそれは単に信仰を持つ持たないというようなですねだけの問題じゃありません。そこには100歳の夫と90歳の妻から子供が生まれるというですね、そういう強固な信仰がそこに生まれてくるということです。たかが小さな信仰じゃありません。これはもうどうしようもない、どう 表現することもできないような巨大な信仰ですね。100歳と9歳の頃から子供が生まれるなんて、これはありえないことですよ。しかし信仰がそれを可能にするという信仰をアブラハムは持ったわけです。そして事実、神様はその通りイサクを与えて、そしてイサクの次にはヤコブ、ヤコブの後には10人の息子たち、そして次々と子供が生まれて、ついには空の星のように、あるいは運命の風切れない砂のように、その子孫が増えるようになった。これはアブラハムが信じたことです。サラが信じたことです。アブラハムはサラがそのように信じるということを信じて、信じきっていたから、結果としてこのように神様の大いなる御業が次々と起こされた。このように言うことができるんだと思います。13節以下、17節のところでは、そのアブラハムとサラの信仰の部分は明確に出てきております。そして13節には、これらの人々、アブラハムとサラだけを指しているかのように取れるかもわかりませんが、私はアベル、エノク、ノア、そしてアブラハム、サラ、そして後のイサク、ヤコブ、モーセ、あるいはそれ以降の人々、全部含まれると思います。そして私が言いたいのは、この私たち自身もそうだということですね。信仰を持って生きる者は皆どういうものなのか。それは地上ではよそ者であり、仮住まい者であることを公に言い表した。彼らは自分が故郷を探し求めている者たちであることを明らかに言い表した。つまり言い換えると、信仰者というのは、自分たちはこの人生においては、この世においては旅人で歩かないようなものだと。個人的なことを申してすみません。私はこの聖書の箇所は一番好きな箇所で、葬式の時にこの御言葉を取り上げていただきたいと、自分の葬儀にはですね。そして私の信仰として列席している者たちに聞いてもらいたいと思っているような箇所なのです。そして私が尊敬しております、もう牧師として自分の師であります、師匠であります田中剛治先生から、このヘブライ人への手紙の公開を聞いて、それが一番最初で、最初かどうか分かりませんけど、信仰教会で神学生として説教を聞いた時に、このヘブライ人への手紙が公開されていました。そういう意味で非常に個人的にもう忘れることのできない歌詞なんですけれども、キリスト信者は旅人であると。そして旅人には2種類ありますね。一つは奉公者と申しましょうか、さまようものです。もう今日はここ、明日はここ、もう毎日毎日場所を変えながらさすらっている旅人。若い頃はそういう旅に憧れたことがあります。もう切符一枚持ってですね、そして来た電車に、汽車に乗って、もうずっと遠いところまで行ってみたいと、1ヶ月2ヶ月あるいは1年ぐらいそういう旅をしてみたいと思ったことがあります。当時はカニ族というのが入っておりました。大きなリュックサックを下げてですね、学生たちが確定に乗って日本中を歩き回っているというのが、私が学生の頃のある流行でありました。真似して旅行したこともあります。1週間ぐらいですね。旅に誰だって憧れるんですけども、旅にはそういうふうに目的地を持たないで、そしてあるものはどこで果てるか分からないような旅をする、そういう文学者も何人かおります。 皆さんそういう俳人あるいは歌人あるいは作家をご存知だと思います。しかしここで言われている旅人はそういう旅人ではありません。自分が帰るべきところを持っている旅人です。ですからある意味で出張をする人たち、あるいは旅行、観光旅行者、そういう人ですね。どっかの目的地に行って、旅館に行って、美味しいものを食べて、そして戻ってきて家に帰ると。仕事に行ってですね、そこで用事が終わったら、会議が済んで、全ての仕事が終わったら、またさっさと家に帰ってくる。こういう旅人がいるわけですが、ここで言われているのは、そういう旅人ですね。もうどこに行って果ててしまうかが分からないような旅人ではなくて、必ずふるさとに戻ってくる旅人、これがキリスト者だと。だから目的地がない旅をするのではありません。帰るべきふるさと、しかしそのふるさとはここでも2種類あることが記されていますね。私たちは童謡のふるさとといううさぎおいしかの山ですね、小村つるしかの川っていうのをどっかで聞かれたことがあるでしょうか。特に外国なんかに行ってそこで歌を聞くとですね、涙がポロポロ出てくると、そういう経験なさった方もあるかもわかりません。懐かしい歌ですね。ふるさとをもう聞いてるときなんともなんですけど、外国で遠いところで歌を聞くと、もう心がいっぱいになると、そういう経験をなさった方もおられるかと思いますが、ふるさとというのはですね、ここで言っているふるさとはうさぎおいしいふるさとではありません。ここで言う信仰者たちは自分たちの故郷に戻ろうとは思わなかった。アブラハムは自分が生まれ育ったウルには戻ろうとは思いませんでした。でそしてですね、目的地、それがカナの地であるんですけども、そこでも定住しようとは思いませんでした。じゃあもう一つのふるさとはどこかということなんですけども、ここでは16節に記されておりますように、天の故郷、これが帰るべきふるさとであると。私たちは自分の墓にですね、ふるさとに残っている墓に戻るわけじゃありません。信仰者はそんなことを願い求めながら人生を過ごしていくわけじゃないんですね。あるいは生まれ育った故郷に帰りたいということだけで人生を終えるんじゃない。そうではなくて、私たちのふるさとは天にある、神が都とこのように称せられる天のふるさと、これが私たちの帰るべき道である。私たちの人生は旅人です。何が起きるか分かりません。いろんな人に出会います。時には道を外れて崖から落っこちそうになります。車を運転していて途中で眠たくなって、そう危うく交通事故を起こしかねないようなふらふらした人生かもわかりません。ある人はまっすぐな道を歩くし、ある人はもうくねくねくねくねとした道を歩かざるを得ません。これは私の人生です。しかしどういう人生であろうと、信仰者の人生は目的にどこに行って果てるかわからないような人生ではなくて、天の神の都を目指してひたすらに歩んでいく、これがキリストの人生なんだ、信仰の道だと、このようにヘブライ人の手紙の作者は私たちに語り、そして全ての読者に向かってこの信仰を持って旅人として神の都に続くこの道をそれぞれが歩んでいこう。 これに呼びかけているんだとお祈りします。天の父なる神様、旧約聖書の信仰の人を学んでおります。私たちはここで信仰の人は、人たちは皆旅人であり、帰るべきふるさとを目指して歩み寝ると例えで語られました。私たちの人生はある人の険しい人生、本当に涙なしには語れないような人生を過ごします。ある人は平平凡凡、何もなしに人生を過ごします。それぞれ神様が定められた道は異なりますけれども、私たちはまたいかなるところでありましょうと道を進んでいかなければなりませんけれども、いつ果てて消えて消滅してしまうような人生の旅ではなくて、私たちのために備えられている堅固な土台の上に立った神の都を目指してしっかりと歩み続けることができますように、これこそ旧約の信仰者たちが私たちに示しております模範でございます。どうか望みを持って、また忍耐してこの道を歩み続けることができるように私たちを強めてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。